皆さん、明けましておめでとうございます。今日も皆様と共に、ディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今年初めての皆さんとのお会いでしたので、もう4日ですが、明けましておめでとうございますと言わせていただきました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日の箇所は、ソロモンが書いたと言われています。まあいろんな説がありますが、私たちからするならば、エルサレムで知恵が最もあって、王であって、ということ、そしてこの富もありとあらゆる富も自分の手の中にあった、というならば、ソロモン以外に考えられないんじゃないかなと思います。このソロモンが伝道者の書を書いた、その2章のところから今日は見ていきたいと思います。
伝道者の書2章9節から17節。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。しかし私が手がけたあらゆる授業と、そのために私が骨折ったロークとを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。私は見た、光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていることを。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし皆同じ結末に行き着くことを私は知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は私に何の益になろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しいと。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を追うようなものだから。
今日の箇所を見ていきたいと思います。今日の箇所を見ると、このソロモンが本当に知恵を持ってロークしたけれども、11節を見ると全てが虚しかったと書かれています。ソロモンが一生懸命いろいろやった。知恵も神様に求め、神様から与えられたんですけれども、ソロモンは神様をちょっと横に置いてしまったようです。神様は私たちにたくさんのものを与えてくださいます。賜物や能力、そして、いろんなプレゼント、経済的なもの、物質的なものもあれば、本当にこの目に見えないものであったりする場合もたくさんあります。でもそれをどのように用いるかによって、私たちの人生は虚しいものとなってしまうのか、誰のために使うのか、それによって付き合ってくると思います。私たちは、ソロモンは自分のために使いました。そして、ありとあらゆる財産を手に入れました。故にこのソロモンは、この貧しい人、何にもしなかった人でも私と全く変わらないじゃないかと嘆いています。嘆いていました。私たちもこの神様に与えられたものを、神様のために、そして神様が与えてくださった周りの方々のために用いるときに、初めて私たちはこれを、心が本当にそれによって満たされる。そのような経験をすることができると思います。私たちはこの今年、また今日、何のために用いるでしょうか。自分の利益のためにだけ用いるならば、それは本当に 虚しいものです。神様のために、そして隣人のために、隣にいる人々のためにそれを用いる計画を立てましょう。二つ目は、ここでこのソロモンが告白しています。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。もちろん私たちにとって最高の知恵とはイエス・キリスト、イエス様です。神様と共に、イエス様と共に歩むならば、私たちは本当にこの頭に目があるように歩いていくことができます。しかし、自分の力だけに頼って神様を置いて歩くならば、ここでは闇の中を歩くようなものだと書かれています。もしも私たちがこの電気を真っ暗にされて闇の中を歩く、また何か体の各どこかの器官を一つ押さえてそこを使えないようにして、生活してみると、私たちにはどれだけのストレスや負担がかかるでしょうか。また心が不安になるでしょうか。それを少し想像してみたいと思います。それが私たち気づいてないですけれども、イエス様を置いて生活している時には全く同じような状況であるということを覚えたいと思います。ですから、いろんなストレス、そして、不安や恐れ、そういったものがたくさん現れてくるものです。もちろん全くないということは私たちが生きる限りにはないとは思います。でも本当にこの目隠しをしながら生きるような人生、そのような人生とは全くかけ離れたものとなるでしょう。イエス様と共に、常にイエス様と交わりながら、心で会話しながら、そして聖書御言葉を握りしめながら生きるならば、私たちには本当にその闇の中を歩くのではなく、光に照らされながら生きる人生を生きることができるようになります。この大きな意味ではなくて、今日は本当に今日一日神様を感じながら、イエス様と会話しながら一日過ごすことができたらと思います。三つ目は、ここで、ソロモンが一つの結論に至ります。死んでしまえば知恵ある者も愚かな者も同じではないかとソロモンの結論が出ます。しかしこれはある意味で死に対してどう捉えるか、死をどのように解決しているのか、死を自分のどのようなものであると確認持っているのか、それによって私たちの人生は、今の人生は虚しいものとなるか、そして充実したものとなるかが決まってきます。死んだ後に私たちには永遠の素晴らしい人生が与えられているということです。そして今この将来の人生に対して私たちは宝を積むことができる。愛を人々に与え、愛の行動をとっていくことによって、天に宝を積むことができる。そう知っている人にとっては、この今生きる人生というのはとっても充実したものとなっていくんではないでしょうか。死で終わると考えるのか、それとも死んだ後に長い最高の人生が待っているのか、私たちの心もちょっと調節してみてはどうでしょうか。つい私たちもこの今の人生だけに目が行きがちなことがあります。今私たちのこの視点がどこに向かっているのか、そして永遠のその人生へどれほどこの宝を積み上げていくことができるのかということに軌道修正することができたらと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、神様、あなたが私たち一人一人に、それぞれの賜物やまた力、いろいろなものを与えてくださっていること、人間関係やまた物質的なものも与えてくださっていることを感謝いたします。神様、どうぞこれを本当に人のため、あなたのために用いることができるように私たちの心を変えてください。心の目が本当にこの あなたのためにまた人々のために用いる、そして永遠の命にフォーカスを与えることが向けることができますように、そこに宝を蓄えることができますように、この本当に近視眼的な目で今の人生だけを見つめるのではなくて、その先に永遠に用意されている素晴らしい人生に目を向けることができますように、それをに向けて今の人生を大切に生きていくことができるように神様祝福してください。聖霊様が一人一人の上に豊かに臨んでくださって、今日もあなたが生きておられる印が表されますように、問題が解決し病が癒されますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。